8月27日木曜日、時刻は午後3時30分を回りました。こんにちは、水野直樹です。この時間は学び続けたいあなたのために、大人の力をお送りします。今週は8月23日日曜日、ルーテル学院のチャペルにて行われました、映画生まれるずっと一緒の上映会後に行われましたアフタートークの模様をご紹介しましょう。アフタートークに参加されたのは、この映画の監督、合田智さん、そしてスタディライフ熊本の名誉顧問、田尻由紀子さんです。この生まれるという映画の第2弾、生まれるずっと一緒、この映画は3つの家族の姿を描いています。1つ目の家族は、お子さんが染色体の異常によって動くことも食べることもできない、その家族の皆さんがトラちゃんというそのお子さんと一緒に、トラちゃんが七五三を迎えるまでの様子を追ったドキュメンタリー。そして年を追い、母親であり妻である自分のパートナーがこの世を去るとき、家族がどのようにその妻母に寄り添ってきたのか。さらにもう一つは、自分とはつながりのない奥さんの子供、その子供に実はつながりがないということをどのように伝えたらいいのか、そしていつ伝えるべきなのか、伝えるまでの姿を追った、こちらもドキュメンタリー。3つのドキュメンタリー映画を見た後、2時間4分の超大作でした。監督、そして田尻先生にお話をお伺いするアフタートークの模様をご紹介していきます。では今週もこの後午後4時まで、学びたいあなたのために、大人の力、30分間お付き合いください。大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。では今週の大人の力は、8月23日にルーテル学院のチャペルで上映されました生まれるずっと一緒、その2時間4分にわたる上映会の後、アフタートークとしてこの映画の監督であります合田智さん、そしてスタディライフ熊本の名誉顧問であります田尻由紀子さん、お二人の話の内容をご紹介します。まずは名誉顧問であります田尻先生のお話からご紹介しましょう。
うちの熊本の高校生、中学生の生徒と全国人権とか命とか子育てとか、まあ、そういう講演活動になんか現役の時よりもなんか毎日忙しく飛び回っている状況です。それと、まあ、またこれ最後に申し上げたいと思ったんですが、この妊娠中から相談を受けることが命をつなぎ、こう幸せな子どもたちを命をつないでいくということで、その相談窓口の普及に今奔走しているところです。また今日は本当にありがとうございました。友監督とね、もうまたこういう出会いがあってもとっても嬉しいです。
ありがとうございます。僕のことは田尻さんなんでね、40 40年間よろしくずっと向き合われてきた方とこう言ってねご一緒させていただくというのは僕って本当に光栄なことでこの場をいただけて本当にありがたいと思っています。
勝地先生の方からまたこういう縁がとおっしゃったんですけども、またってことはもともと何かお二人出会いの場があったんですか。
すごい誘導人物になりますもともと僕と田尻さんは、まあ、3年4年ぐらいの、お付き合いになりまして、僕もこの映画を作るにあたって、まあ、いろんなリサーチを、させていただいたんですけども、まあ、そのうちの一つでやっぱりコウノトリユニカゴにぜひ見てみたいなということで、まあ、知り合いを通して、お伺いさせていただきまして、それは3年4年ぐらい前になったと思うんですけど、その時に田尻さんに話してなんてこのマザーテレサのような方なんだろうと思って、やっぱりコウノトリユニカゴっていうのはいろんな議論があると思うんですけど、僕はすごくポジティブというか、尊敬の念を持ってずっと見させていただいてたんですね。こんなすごい活動する方々が一体日本にいたんだということで、そこからもう僕にとってはもう大尊敬大先輩のお姉様ということで、お付き合いさせていただいて、東京に来た時も僕の家に来て一緒にお食事をさせていただいたりとか、とても僕にとっては嬉しい、ご縁をいただいています。
田尻先生にとっていかがでした。最初の出会いというのはどんな印象を持たれてましたか。
顔は拝見以前から存じてましたので、まあ、この方からどうい こう思いでこういう映画ができたのかなということを、まあ、こうその後のお付き合いで、ああやっぱりという気持ちです。まあ、共通する価値観があるんだなということを思っております。
監督どうなんでしょう、その今の3つのご家庭の皆さん方との、はい、その出会いの中での撮影だと思うんですけれども、はい、どういったものがその撮影に至るまでにはあったんでしょうか。
はい、今回の、3家族に関しましては、まあ、トラちゃんは前作の、まあ、流れですね。ちなみにトラちゃんの現在についてちょっとお話しさせていただく と、この映画の中では2歳から、5歳の七五三まで描かせていただいて、実は前作が生まれるというのは、まあ、生まれてから1歳の誕生日まで描かせていただいたんですね。で今はですね、トラちゃん、6歳になっておりまして、今年の春から、晴れて小学校に上がって、今はですね小学生なんですよ、トラちゃん。で1歳まで生きれる確率が、ね、10% 程度と言われていたトラちゃんが、まあ、本人の意思、頑張りとご両親の愛と、医療関係者の方々の、愛と、まあ、いろんな、流れで、今のトラちゃんとっても元気に、頑張っています。小学校に上がるなんて本当に、ね、ご両親は全く想像もしていなかったことのようなので、小学校の入学式は本当に僕も家族しか入っちゃダメって言われたんですけど、僕も行かせていただいちゃって、家族のようにその、なんていうのかな、トラちゃんのこう成長を見守らせていただいて本当に、感動でした。それから映画出ていただいた方々に関しては、まあ、トラちゃんとあとは、インターネットで募集させていただいて、それにご応募いただいた方々というところと、それから医療関係者のご紹介で撮影が始まったという方々、との、流れですね。
はい、特にこちらの、実は血のつながりがないんだよというふうにお子さんにこう伝えるところですよね。お子さんが氷食べに行ったりとか、なんかこう茶会したりとかいろいろありましたけども、お父さんの目線から言うと本当にこう自分を父親としてこうドキドキしながらこう重ね合わせながら見る部分だったんですけれども、あの場でこう撮影されていて、お子さんってどうだったんですか。薄々感づきながらもなんかがいろいろあったんじゃないのかなという。
そうです、どうだったと言われると、もう 見ていただいたままっていうしか答えようがないんですけども、というのも、僕は、まあ、彼とは違う人間だし、彼がこう思ったのかなっていう想像がついたとしても、それは本当に正しいかどうかわからないし、なので、まあ、あえて彼がどう思ってたかっていうのは、まあ、言わない方がいいかなとは思ってるんですけど、ただ、なんていうのかな、子供の目線っていうのは、なかなか僕にはこう 伝えられないところがいっぱいあるんですよね。たまに質疑応答の時に、宗谷君が本当にどう思ったのか知りたいって言われる方がおっしゃるんですけど、でもね、それは分からないんですよね。彼がその時に本当にどう思ったかっていうのは本当に意味は分からない。実はね、その時どう思ったのっていうのは後で撮ったインタビューも撮影してあるんですけど、でもそれが彼が本当にその時思ったかどうか分からないし、でそれを映画の中に入れようかどうかっていうのは実はすごく迷ったんですけど、だから入れてしまうとね、ちょっと違うなっていう感じがあったので、まあ、今の通りのままにふんわりとした感じにさせていただいたんですけど、多分大人から見る子供っていうのも多分そういうふんわりとした感じというか、こう分かったようで分からない、分からないようで分かったっていうか、そのこうファジーな感じっていうのを大人大切にしなきゃいけないなっていうのを思ったり、いろいろあって、ああいう感じのね、編集にさせていただいたんですけどね。ただこの血のつながりについて、親から子供に伝えるっていうのは、まあ、一般的には真実告知と言われたりとか、まあ、養子縁組の若い患者とはテリングという言い方をされたりとか、まあ、いろんな言い方があるんですけども、この告知するタイミングについても、まあ、見ていただいた方に果たしてあれが適切だったのか、早すぎたんじゃないかというお考えを持たれる方も、まあ、今日の、ね、いらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、これに関しては僕個人としてはおそらくベストのタイミングだったんじゃないかなと思っています。というのも、当時、彼は5歳から6歳ぐらいだったんですね。で、見ていただいてお分かりの通り、分かったような分からないようなっていうファジーな感じだったんですよ。だけどこれがね、まあ、0、1、2、3、4ぐらいだと全く分からない感じで終わっちゃうんですよね。で、これがね、小学校に上がって7歳、8歳ぐらいになるとお父さんが言ってることが完全に分かっちゃうんですよ。で、分かってしまうとどういう感じが生まれるかというと、裏切られたっていう気持ちだったりとか怒り、失望、こういった感じが生まれちゃうんですね。だけど5歳、6歳のこのファジーな感じだとその怒りというのも生まれないし、一方でなんとなく分かったような感じもあるし、で、これが映画の中でもありましたけど、これをスタートとして定期的、継続的にコミュニケーションを図っていくっていう、スタート地点としてはこの5歳、6歳の映画の中で訴えされたっていうのは僕の考えでは、ベストなタイミングだったんじゃないかなというふうに思っています。もちろんこれからどういうふうなコミュニケーションを取るかというのが、最も大切なことではあるんですけども、まあ、僕はそう思っています、まあ、ただ僕の方からけしかけて告知してくださいとか頼んだわけじゃなくて、彼が、考えて、まあ、そういうふうに、したんですけども、僕は良かったんじゃないかなというふうに思っています。
その養子縁組、まあ、血のつながりがないというところでは特別養子縁組などについて達治先生現在取り組んでいらっしゃいますけれども、その血のつながりというところではいかがでしょうか。
そうですね、私この8年間で実は235人 の、 特別養子縁組で赤ちゃんの命をつないでるんですね。で、そのことに関して私はそういう血のつながらない家族を今ずっと見させていただいて、家族ってまた血のつながりって関係ないよねって、やっぱりこの愛着っていうのは子育てして、そして、お互いにこう生活することで気づかれていくんだなっていうことで、本当に今までの私のこの家族性っていう日本伝統的なのがもう全然180度でやっぱ血のつながりではないんだっていうことを感じています。そしてやっぱ告知、これ必ず告知っていうのは私は告知をしてくださいねっていう話をします。その時期は家族によって違います。発達段階に応じて1回で終わるんではないです。こう生活の中で、自然と子供が問いかけたり、まあ、なんかこう話したくなったり、まあ、そういう自然の流れで告知して、やっぱり郷田智監督がおっしゃったように、やっぱり7歳8歳前ですね、思春期になるとこれがね、の反抗、親試しみたいなことになるんですね、はい。
この告知のところで僕がぜひ見ていただいた方に感じ取っていただきたいなと思ったのは、その告知をするということだけじゃなくて、親が子に向き合うっていうところをね、ぜひ感じ取っていただけたら いなと思ってこの、場面というのを、映画の中に残させていただいたんですけども、先ほどちらっと申し上げましたけど、僕がこの映画を作るようになったきっかけというのが、娘をこう育てるということだったんですね。前作のバイルというのを公開した2週間後に、娘が生まれてきて僕が父親になったんです。で、父親になった方々って皆さんお分かりいただけると思うんですけど、こうどうやって育てていったらいいのかなっていうのはね、ママとはまた違った悩みというかっていうのがあるんですよね。ママの場合は10ヶ月かけてね、お腹の中で育てて、その体重があったり座りがあったり体の変化があったり、いろんな形でこう身体的な変化に伴って心理的にこうママになりにしていく。だけど僕らは座りも体重も出産もしないしね、そういった身体的な変化が全くない中で突然父親になる感覚があるんですよね。で、その中ででも生まれてきた娘に対してね、幸せになってほしいなって思うんでしょう。で、幸せにできる親になりたいなって思うんでしょう。だけどどうやったら子供を幸せになれる親になれるんだろうと思った時に、おそらくね、皆さんもんっていう感じがあると思うんですよ。答えはね、なかなかわからないし、まあ、その人は一つではないし、で、そんなようなのが頭の中でありながら、まあ、その先ほど申し上げたように半年時を取って、まあ、おむつ交換をしたり、お風呂を入れたり、まあ、泣きやましたり抱っこしたりいろいろやってたんですけど、で、ある時にこれずっとやってて、もちろん大切なことであるんですけど、これをずっとやってて娘が幸せになれるんだろうか、娘を幸せにできる親になれるんだろうかと思った時に、これね、違う視点が必要だなと思ったんですよ。目の前で毎日毎日いろんなこう課題が、赤ちゃんになってね、降り注いでくるんですけど、これとはまた違ってちょっと一歩引いて、こう人生という大きな単位で子育てというのを見なきゃいけないんだなと思ったんですね。で、その時にじゃあそれがこう学べることテーマというのは何だろうと思った時に、今回映画に、出させていただいたようなそのつながりだったりとか、生徒主の部分だったりとか、障害だったりとか、まあ、今回メガネ出てないんですけども、まあ、愛着、親子関係とかいろんなこうテーマの中で、僕らはまあ撮影を始めまして、で、まあ、今回ご縁があってこういった、作品だったんですけども、その子供を育てながら、作った中で、本当にね、この映画っていうのは、子育てのヒントが僕にとってはもうめちゃくちゃたくさん詰まってるんですよね。子供を育てるということ、生きるということで、特に僕は今回の映画で、学ばせていただいたのは、先ほどの告知の場面が、代表例なんですけど、やっぱりね、向き合うっていうことなんですね。向き合うことの大切さ、この映画というのはそれぞれの課題に向き合っている人たちの物語なんですよね。血のつながりなる息子を育てるということ、愛する妻が亡くなったという現実、いつ亡くなるかわからない子供を育てなきゃいけないという現実、こういったものに目を背けるのではなくて向き合っている方々の物語なんですね。で、その向き合っている方々と、まあ、数年間お付き合いさせていただく中で、やっぱりね、物事に向き合うということ、まあ、場合によってはね、一時期目を背けた方がいいこと、一時期ちょっと置いた方がいい時っていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、物事に向き合うということで人間というのはいかにこう成長していくのかということをすごく学ばせていただいたんですね。それはおそらく映画見ていただいて皆さんも感じ取っていただいてたと思うんですけども、で、この向き合うということ、おそらくね、映画に出ていただいた方々だけじゃなくて、僕もそうだし、スタジオさんもそうだし、皆さんもそうだし、この会場にいる皆さんもそうだし、何かしら向き合わなきゃいけないことって多分あると思うんですよ。それは過去にあったかもしれないし、今あるかもしれないし、これからあるかもしれない。で、その時にきっちり向き合うことができるのか、そうでないのかっていうのは、人間の成長にもすごくつながるし、で、この向き合うことで人間として成長するっていうのが、それがそのまま幸せにもつながるっていうことがあると思うんですね。この映画の中に出ていただいた皆さん、いろんな課題を抱えながらも、おそらく皆さん、ああ、この人は幸せそうだなって思っていただけたと思うんですよね。それはね、物事にしっかりと向き合っているからだと思うんですよ。で、このね、向き合う力って結構しんどいんですよね。皆さんも僕今ちょっとお話して思われたら節があるなっていう方もね、いらっしゃると思うんですけど、結構向き合うのしんどいんですよ。で、しんどいからこそ日々こう細かなところから向き合っていかなきゃいけないんですね。この向き合う力って僕はね、筋力と同じようなものだと思っていて、日々鍛えていかないと、ある時に 力がなかなかなくて、ドーンと思うものが来た時にそれを支える力がなくて、精神的に潰れてしまうようなこともあるし、それが支えきれないからちょっとこう逃げてしまったりということもあると思うんですね。だから日々、その課題に向き合うということがすごく大事だなというのを、この登場人物の方々から学ばせていただいて、でその日々向き合わなきゃいけないことってもうところで、ね、細かいことなんですよ。例えば娘が描いた絵を持ってきた時にそれをね、1分でも2分でもいいからしっかりと見る、向き合うということができるか、で奥さんが子育てをしているときにちゃんと話を聞くという向き合いができるかどうかとか、それで細かいところであるんですけど、そういうのを日々やっていく中で、重い課題が来たときに、それに向き合う、立ち向かう力がついていくんじゃないかなというのは、この映画を通して学ばせていただいたことも、まあ、一つですね、はい、
家族の中での、まあ、一つの皆さん方がこう一つになる条件として向き合うという、それも筋力であると、鍛えることができるものであると。まあですね、そのたくさんのご家族の方々に接していらっしゃると思うんですが、その家族の中での大切なことですね、一つ向き合うとありましたけれども、田尻先生どう考えられますか。
私は家族は愛を育む場所、空間だと思っているんですね。私 の、 あの薬師丸ひろ子さん の、 あの映画の場面で、若年妊娠して、まあ、本当にお母さんにこう伝えたいけどお母さんが忙しくしてて伝えられなかった、お母さんが自分を向いてくれなかったことによってああいう悲劇が起きたんですね。もうそれ今あの友監督の話を聞いててあの場面を思ってるんですね、まあ、そういうことだと思うんですね。それと私の大好きな、大好きなっていうか大尊敬する、まあこれ障害かけてあの目指せないんですけど目指したい、あのマザー・テレサのこの愛っていうことのところにですね、家族のことが書いてあるんですね。ちょっとあのやっぱりこういうこと、愛を家庭の中で育むということはこういうことかなということで、ちょっと一節を読まさせていただいてよろしいでしょうか。誰かに喧嘩を仕掛けられたらいつも相手を許さなければいけません。また自分が喧嘩を仕掛けた時は時を見計らって自分の方からごめんなさいと言ってください。それから人から喧嘩を仕掛けられたら相手を許しましょう。相手に恨みを持ったりしないことです。神様が教えになったのはこのこと。
今週の大人の力では8月23日に行われました映画生まれるずっと一緒の上映会後に行われましたアフタートークの模様をご紹介しました。では1曲お送りしましょう。木山優作さん、ありがとう。
言葉右も左も見えずただ転がっていただけの僕を支えてくれた。どんな君の笑顔 きだよこれが愛でもない、時だってあるよ。だけど自分の居場所なんてね、いつも探し出すんじゃなくて、今ありのままのその自分で作るんだ。僕は僕にその素晴らしさを教えてくれた君にありがとう。
お送りしてきました学びたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。